お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編32編4節から11節、33編1節から21節と34編1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編32編の学びをしていますが、4節。それは見てが、昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。セラ。もしあなたが神様の子供であるなら、罪を犯すことはできますが、それをうまくやりおおせることはできません。そこが救われた者と救われていない者との違いです。もしあなたがこの世の人であるなら、一時的に自分の罪をうまくやりおおせることができます。でも神様の子供にはそれができません。神様の御手が昼も夜もダビデの上に重くのしかかりました。パウロは言います。第一コリント人への手紙11章の31節から32節。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。もし私たちが自分を裁かないのなら、神様が私たちを裁かれます。神様は必ず正しい道を教えるために、ご自分の子供に罰を与え、懲らしめます。詩編32編に戻りますが、5節。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。セラ。もしあなたが今日神様との交わりから外れているなら、ダビデはこの節で交わりに戻る道を教えてくれます。神様との交わりを回復する道は罪を告白することです。罪の告白について、第一ヨハネ一章の9節はこのように述べています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。6節。それゆえ聖徒は、皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません。ダビデが大水の濁流というとき、それはノアの時代の洪水を指していると思います。洪水が来たとき、ノアは箱舟の中にいました。そして他の人々を滅ぼした洪水は、単に彼を水の上へと引き上げたのです。なぜなら彼は箱舟の中にいたからです。裁きの水はノアには触れることができませんでした。この地上にはもう一つの大きな裁きが来ようとしていますが、この次の裁きは洪水の水によるものではありません。この次の裁きは火によるものです。七節。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。セラ。この節はセラという言葉で終わります。 これは立ち止まり、見て、聞くという意味です。ここまで言われていることをもう一度考えてください。セラは音楽の給付にあたるもので、オーケストラはこの時演奏せず、クワイアも歌わなかったと思います。そこまで歌われたことについて、もう一度考えることができるようにという沈黙の時でした。ですからぜひここでもう一度考えてください。どうでしょうか？あなたは神様との交わりを失ってはいないでしょうか？あなたには隠れ場が必要でしょうか？神様があなたの隠れ場になってくださるのです。八節。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて、助言を与えよう。主に目を留めて助言をいただくためには、私たちは主の近くにいなければなりません。九節。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは、靴輪や手綱のバグで押さえなければ、あなたに近づかない。神様はここで、神様に導かれない信者たちを頑固なラバと比較しておられます。テキサス州でロバを持っている人が、ロバを馬車につなぐとき、角材でロバの頭を叩いていました。すると友人が彼にこんな質問をしました。一体全体なんでそんなことをするんだい？友人は答えました。ロバの注意を引くためだよ。私たちの多くはこのロバのようです。だからこそ聖書にはこう書かれているのです。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。十節から十一節。悪者には心の痛みが多い。しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。あなたが誰であっても、どこにいても、もしあなたが自分の救い主として主イエス・キリストを知っておられるなら、大きな喜びのうちに自分の心を神様に向かって高く上げることができるのです。さて、詩編33編の学びに入りますが、この詩編には、あがなわれた人々の賛美があります。神様は、創造主として、また、摂理的な支配者として礼拝されています。神様は威厳があり、他に比べるもののない恵みのゆえに賛美されています。初めて楽器が本文の中ではっきりと示されています。この詩編は、著者の名前が書かれていないので、読み人知らずの詩編の一つです。それでは詩編33編の本文に入りますが、一節。正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美は心のすぐな人たちにふさわしい。私たちは神様の御前で喜び歌うべきです。この詩編は美しい賛美の詩編で、言葉遣いがダビデの詩編のようです。二節から三節。盾ごとを持って主に感謝せよ。従言のことを持って褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの叫びとともに、巧みに弦をかき鳴らせ。詩編記者は、私たちに神様に賛美の歌を歌うように熱心に進めます。なぜなら神様は創造主だからです。でも私たちが天国で歌う新しい歌は、主イエス・キリストが私たちの贖い主であられるから歌うのです。黙示録14章の3節には次のように書かれています。彼らは御座の前と、四つの生き物、および長老たちの前とで、新しい歌を歌った。 しかし地上から贖われた14万4000人の他には、誰もこの歌を学ぶことができなかった。将来確かに新しい歌が歌われるのです。詩編33編に戻りますが、4節。まことに主の言葉は正しく、その技はことごとく真実である。神様の言葉と神様の技、つまり神様の創造の技はことごとく真実なのです。6節。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。神様の御言葉は力強いのです。高い声を出してコップを割る人のことを見たことがありますが、神様はご自分の声を使って万物を創造されました。神様はご自分の言葉によってこの宇宙を作り出されました。神様は言われました。創世記1章の3節。光があれ。すると光があった。光には力があります。電気の力と電子の力です。そのすべては神様が話された時に存在するようになったのです。神様はすべての被造物を語ることで存在させられたのです。植物も動物の命もそして人間もみんな神様の言葉によって作られました。神様の御言葉には絶大な力があるのです。詩編33編の10節。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。かつてあの国連は、イザヤ書2章4節の箇所を掲げたことがあります。その箇所は部分的には次のように言っています。イザヤ書2章の4節。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。しかし彼らは間違った箇所を選んだと思います。なぜなら私には、彼らが大して打ち直しをしているようには見えないからです。彼らはお互いを打ち叩き合ってはいますが、剣を好きに打ち直してはいません。その代わりに詩編33編の10節が国連の上に掲げられるべきなのです。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。この方が適切です。過去を見てください。国際連盟も、その前のハーグ平和アピールも、すべて虚しくなりました。残念ながら国連もまた虚しいものとなるのです。なぜなら彼らは神様を締め出してしまったからですと、マギー博士は述べています。詩編33編の12節。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自身のものとしてお選びになったその民は、この説は、大統領と議会が見ることができるように、私がワシントンに掲げたいと思っているものですと、マギー博士は述べています。13節。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。神様は国連を見ておられます。神様は大統領を、またその国の首相を見ておられます。神様は議会を、そして政治家たちを見ておられます。神様はあなたを、そして私を見ておられます。誰も神様の目を逃れることはできません。16節。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。ナポレオンは一番大きな軍隊を持っている者に神様は味方されると言いましたが、彼はそれが間違っていることを証明しました。 なぜならワーテルローの戦いでナポレオンが一番大きな軍隊を持っていたにもかかわらず、彼は敗北したからです。神様は一番大きな軍隊を持っている者、あるいは一番大きな兵器を持っている国の味方でもありません。詩編33編の18節。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。神様は神様を恐れ敬う者を慈しみ、必ず豊かな恵みを注がれます。詩編33編の21節。まことに私たちの心は主を喜ぶ。私たちは聖なる御名に信頼している。私たちが神様の御名に信頼するとき、私たちの心は主を喜びます。これら詩編の御言葉で心が満たされるなら、教会の中で起こる問題はほとんど解決するのではないでしょうかと、マギー博士は述べています。さて、詩編34編の学びに入りますが、この詩編には、霊感された本文の一部分として、次のような説明がついています。ダビデによる、彼がアビメレクの前で気が違ったかのように振る舞い、彼に追われて去ったとき。この箇所はこれまで、聖書の無謬説を批判する人たちが、神様の御言葉の信用を失わせようとして利用してきた箇所で、そのことによって残念ながら多くのちゃんと指導を受けていなかった人たちを聖書の完全さや無謬性を信じることから離れさせてしまいました。この詩編の背景はダビデの生涯の中に記録されているある出来事に遡ります。サウル王がダビデを付け狙っていたことを思い出されるでしょう。この若者は命からがらこの洞穴からあちらの洞穴へと隠れて逃げていました。彼は視界の方に近い荒野の地域におり、その地域で生き残れる人はあまりいませんでした。ダビデはその荒野で生き残ることができましたが、それでも疲れ果ててしまいました。そして信仰が弱くなりました。彼は自分が殺されてしまうと思い、西のペリシテ人の地に行きました。ペリシテの王は、その時ダビデを受け入れましたが、王の家来の幾人かは、ダビデを信用しませんでした。第一サムエル記21章の11節から12節をお読みいたします。するとアキシュの家来たちがアキシュに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながらサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。ダビデはこの言葉を気にしてガテの王アキシュを非常に恐れた。ダビデは敵の領地で自分が本当に危険の中にいることに気づき、気が違ったようなふりをしました。王は自分の目の前に気が違った人間がいることに嫌悪を抱き、ダビデを追い払いました。そしてその時にはダビデは命拾いをしました。ダビデが逃れて隠れるためにイスラエルの荒野に戻った時、彼は安全な洞穴に横たわり、人間にではなく神様を信頼するべきだったなぁと考えていたのではないかと思います。第一サムエル記21章の記録を読みますと、ガテの王はアキシュと呼ばれていますが、詩編34編では彼はアビメレクと呼ばれています。聖書を批判する人はこれを見て、この詩編が霊感されたダビデの詩編ではない。そしてこれは聖書の中にある一つの間違いだと言います。批判家の問題は、彼が自分の見たい部分だけを見ているということです。 なぜならエジプトでパロが普遍的な肩書きだったのと同じように、アビメレクというのも普遍的な王としての肩書きだったのです。私が聖書学校で教えていたときに、一人の若者がこのアキシとアビメレクの問題を私に持ってきました。彼は自分は聖書の霊感を信じていたけれども、これは明らかに間違いであり、そのことによってとても悩んでいると言いました。もちろんこれは単に知識が欠けていたせいでした。覚えていてください。聖書の中に間違いがあると思うとき、問題は聖書にあるのではなく、あなたにあります。今日聖書を批判する人たちの問題はそこなのですと、マギー博士は強調しています。この詩編を考えるとき、ぜひダビデの経験の光の中で考えてください。詩編34編の一節。私はあらゆるときに主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。困難の中にいるとき、がっかりして挫折したように感じることがありますが、ダビデはそうでした。彼はいつも走り続け、終わりがないように見えました。彼はいつか私は殺されてしまうと思いました。それでも彼は言います。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私たちは太陽がさんさんと輝き、物事が順調に進んでいる時には、かなり上手に主を褒めたたえることはできますが、一旦物事が難しくなってくると、そう簡単にはいきません。それでもダビデは、私の口にはいつも主への賛美があるということができたのです。二節。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。ダビデの姿勢は主のための証となりました。三節。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。詩編を読んでいくと、その一つ一つから神様の御言葉と神様の皆はほとんど同じであることがわかります。どちらも重要です。私たちは神様の御言葉を述べ伝えたいのです。なぜならそのことが主の皆を褒めることになるからです。最初の三つの節は純粋に神様に対する賛美です。ハレルヤコーラスのようなものです。さてこの後ダビデは自分の賛美の理由を示します。
命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデのマスキール、そして賛美の歌というテーマで詩編32編4節から11節、33編1節から21節と34編1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。